声の広報、県からの便りです。令和5年10月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次、県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、動き出す、誰もが集う場所へ、県庁舎リニューアル。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション。県政情報番組のお知らせ。群馬交響楽団演奏会情報。群馬マラソンの交通規制にご協力ください。5年度拉致問題講演会。バザールで群馬県庁。不正経由は犯罪です。県植樹祭。オーガニックマルシェ in スマーク伊勢崎。10月1日から7日までは全国労働衛生週間です。10月は食品ロス削減月間です。10月は里親月間です。全国地域安全運動の実施について、空き家までの山岳遭難にご注意ください。県庁舎などの一般開放を休止。毎月勤労統計調査にご協力ください。県営住宅の入居者募集。ライフウィズペット、群馬ペット共生フェス、トライアングルンサロン創業って面白い、健康公開講座、巨樹古木巡りツアー、県立未来共創中学校夜間中学入学希望者事前面談、スクールソーシャルワーカーの募集、板倉ニュータウン公表分譲中。以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数。県移動人口調査、令和5年8月1日現在。出生死亡は7月1日から31日まで。県人口190万1803人。対前月、マイナス104人。男94万1050人、女96万753人、出生927人、死亡1969人、世帯数823037世帯。特集、動き出す、誰もが集う場所へ、県庁舎リニューアル。県では様々なイベントの開催や施設の有効活用により、県庁を楽しく身近な場所にして、県庁を起点とした賑わいを創出していきたいと考えています。今年、芝生の上でのんびりとくつろげる県民広場や人と人との交流を生み出すコミュニティスペース、GINGHAM が新たに誕生しました。皆さんも生まれ変わった県庁に足を運んでみませんか。生まれ変わった県民広場。前橋市大手町の県庁舎前に広がる県民広場は、10年以上利活用されていませんでしたが、全面芝生にするなど再整備し、新しく生まれ変わりました。今後県では県民広場が多くの皆さんに親しまれ、活用されるよう、様々な取り組みを行っていきます。県庁リボンフェス、県庁舎のリニューアルを記念し、6月に県庁リボンフェスを開催しました。約1万人が来場し、芝生遊びや野外ライブ、料理、物産販売、デジタル技術体験など、多彩なイベントが行われました。こんなイベントを開催しました。県庁ナイトヨガ、ヨガ講師加藤敦さんに伺いました。 野外でのヨガはスタジオより敷居が低く、誰でも気軽な気持ちで来られるのかなと思います。県民広場の広い芝生の上では、ライトアップされた県庁を背景に、風や木々の揺れ、大地を感じ、ヨガを通して自分に向き合うことができます。このイベントを定着させて、群馬の健康づくりに貢献できれば嬉しいです。次回10月4日水曜開催予定です。e スポーツ酒場。熱源 e スポーツ部部長土井和樹さんと企画者木部正幸さんに伺いました。誰でも参加できる屋外の e スポーツイベントです。昭和庁舎の壁面にゲーム画面を投影し、飲食しながらプレイや観戦を楽しめます。夜空の下、広々とした県民広場で楽しむ e スポーツ観戦はとても爽快感があります。次回10月6日金曜開催予定です。スポゴミワールドカップ2023日本予選群馬ステージ。公益財団法人日本財団ディレクター佐藤剛さんに伺いました。ゴミ拾いとスポーツを融合した日本発祥のスポーツ、スポゴミワールドカップの予選を実施しました。県庁舎前の県民広場は、県の象徴的な場所であるとともに、とても綺麗で空気が良く、人が集まりやすいと感じました。参加者にも気持ちよく出場してもらうことができ、この場所を借りられてよかったです。全国初、民間企業が県庁舎に、アクセンチュア株式会社が入居しました。今年5月、世界49カ国でコンサルティング事業を手掛けるアクセンチュア株式会社が入居しました。今後、地域ならではの特色や強みを持つ企業や自治体、教育機関、人材との接点となり、デジタルを活用した新たなイノベーションを生み出す拠点となります。県庁舎豆知識。県庁舎一帯は、かつて徳川家康から関東の花と称された前橋城、古くは前橋城がありました。その後、明治維新で廃藩置県となった際、前橋城の本丸を庁舎として使用したのが、県庁舎の始まりです。現在の県庁舎は平成11年に完成し、33階建てで高さは 153.8 メートルです。都道府県の本庁舎としては、東京都庁舎に次ぐ高さで、県庁舎に限れば日本一を誇ります。ようこそ空の上の町へ。コミュニティスペース、銀ガム。銀ガムは31階に誕生した子供からお年寄りまで誰もが気軽に遊びに来られる場所です。皆さん自身が自由な発想でイベントを開催することもできます。インフォメーション、月曜から日曜、午前10時から午後9時、入場無料。芝生広場。銀ガムチェックの天井が特徴的な芝生広場では、遠足のように軽食を楽しんだり、仲間と一緒にのんびり過ごしたりすることができます。窓の外に広がる景色を眺めながら、思い思いにくつろいでみませんか。屋台。キリダンスや薬局棚を再利用した屋台で、パンやアクセサリーなどを展示販売してみませんか。シアター。芝生の上で大型スクリーンを眺められるシアタースペース。リラックスした環境で音響、映像設備を使ったセミナーや映像の上映ができます。キッチン。一緒に作って一緒に食べて交流が生まれるソーシャルキッチン。開放的なスペースで仲間同士で料理を楽しんだり、食事を提供するイベントを開催したりできます。利用者の声。県産食材を使った料理でおもてなし。料理家、金沢明子さんに伺いました。 ギンガムは内装の色合いがとても可愛くて、写真、動画映えする施設です。また、キッチンの天井にはカメラがあり、大型スクリーンには調理の様子も映せます。県内でもこれだけの充実した設備があるところは珍しいと思います。何より31階の窓から広がる景色は開放的で、参加者を幸せな気持ちにしてくれると思います。ぜひ、ギンガムのキッチンで県産食材の魅力を発信してみてはいかがですか？入場は無料。スペース貸し出し時には料金がかかるものがあります。詳しくはお問い合わせください。県庁舎から発信する群馬の魅力。起業家、アーティスト、里崎理沙さんに伺いました。私は藤岡市出身で、県庁舎の有効活用を推進する県庁リボーン会議の委員を務めています。幼い頃、母に連れてきてもらった県庁は、近くてもどこか遠い存在だったような記憶があります。ですが、リニューアルして県民広場やギンガムのような小さな子供でも遊べる場所ができるなど、身近でパワーあふれる場所に生まれ変わったと思います。ここは県庁の長い歴史と職員の新しいことに挑戦するぞという思いが合わさった、他に例を見ない革新的な場所だと感じています。私は今、主に東京で活動していますが、群馬で感じる空の広さや山々に囲まれた景色などはとても価値があるものと気づき、その魅力を再認識しています。県庁の32階からはそんな景色を一望できますよ。たくさんの人に県庁をもっと利用してもらって、新しい群馬のエネルギーの発信源になってくれたら嬉しいですね。県庁は周辺の駅からのアクセスも良いので、今後は県庁でのイベントをきっかけに多くの人に群馬に来てもらい、その魅力を体感してほしいです。あなたのアイデアを実現。県庁の施設を使いませんか？県民に親しまれ、にぎわいを生み出すような県庁舎の活用方法を見つけるため、トライアルサウンディングを実施中です。県庁内の各施設を民間企業や任意団体などに貸し出しており、今年度は商用利用を含め無料で利用できます。民間、県民、県の三方よしとなるような素敵なアイデアをお待ちしています。トライアルサウンディングとは、公共施設の暫定利用を希望する民間事業者を募集して、実際に使用してもらう制度です。問い合わせ先、県庁財産有効活用課、電話 027-897-2773。以上、今月の特集は、動き出す、誰もが集う場所へ、県庁舎リニューアルでした。山本一太の知事コラム。地方初デジタル田園都市国家構想実現会議開催。8月3日に岸田文雄内閣総理大臣が議長を務めるデジタル田園都市国家構想実現会議が高崎市の G メッセ群馬で開催されました。この会議はデジタルの力を活用し、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会の実現を目指して国が開催しているものです。地方都市での開催は今回が初めてでした。会議に先立ち、岸田総理、岡田デジタル田園都市国家構想担当大臣らが県庁を訪問。その際には知事である私から県の次世代移動サービス、グンマースについて説明しました。同時に岸田総理、岡田大臣には使い方なども体験していただきました。その後、総理一行は前橋市が進めるマイナンバーカードを活用したタクシー利用サービス、マイタクなどを視察されました。会議では開催地の知事として LINE 公式アカウント、群馬県デジタル窓口や 県と高崎市が共同で進めるデジタルトランスフォーメーションを活用したまちづくりなど、日本最先端クラスのデジタル県を目指す群馬県の取り組みについて解説させてもらいました。総理からは、公共交通をはじめ様々な分野でマイナンバーカードを活用した優れた仕組みができつつあると高く評価していただきました。今回この会議が群馬県で開催されたことは、デジタル先進県を目指す群馬にとって重要なステップであり、さらなるデジタル化の進展にも弾みがつくものと考えています。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。9月号の群馬アースの特集はとても良かったです。乗り鉄の自分としては、群馬ワンデーローカルパスは非常に魅力的で、ぜひ利用してみたいです。また、県の群馬アース担当者が自分の教え子で社会人として活躍している姿を見て、大変頼もしく思いました。群馬の交通の活性化のために、群馬アースのますますの発展を願っています。群馬広報は、群馬の今を知ることができる大切なツールです。緑氏61歳。鶴の巣プラスの秋の群馬でアート散歩の中で、県立館林美術館の企画展、堀内誠一絵の世界の記事が目に留まりました。小さい頃に読んでいた絵本の作者で、大変懐かしい気持ちになり、会期中にぜひ訪れたいと思いました。次号も県内の様々な情報を楽しみにしています。大浦町28歳。インフォメーションお知らせ。ファックスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、電話 027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は、最後のページに掲載しています。県政情報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題について分かりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分ごろ。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分ごろ。群馬交響楽団演奏会情報。10月14日土曜、県民音楽の広場、群馬交響楽団クラシックコンサート in 富岡。開演時刻午後2時、1時会場。会場、富岡市神楽文化ホール。指揮、沖沢のどか、ピアノ、亀井雅也。曲目、竹光徹、三つの映画音楽ほか。10月28日土曜、第592回定期演奏会。開演時刻午後4時、3時会場。会場、高崎芸術劇場。指揮、井上道義。ピアノ、中道郁夜。曲目、モーツァルト、ピアノ協奏曲第23番胃腸長、ケッヘル488。ほか、10月29日日曜、東京定期演奏会。開演時刻午後3時、2時会場。会場、隅田トリフォニーホール。指揮、井上道義。ピアノ、中道郁夜。曲目、モーツァルト、ピアノ協奏曲第23番胃腸長、ケッヘル488。ほか、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316。 インフォメーションは9月20日現在の情報です。掲載している内容は状況により変更となる可能性があります。詳しくは事前にホームページをご覧いただくかお問い合わせください。群馬マラソンの交通規制にご協力ください。群馬マラソンの開催に伴い、前橋市高崎市内の コース沿線及び周辺の道路で交通規制を実施します。コース周辺の道路などでは交通渋滞が予想されます。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。日程、時間、11月3日金曜、午前8時から午後3時。場所、前橋市高崎市の群馬マラソンコース沿線及び周辺の道路。規制時間や迂回路など詳しくは、群馬マラソンホームページをご確認ください。問い合わせ先、交通規制について、県庁スポーツ振興課、電話 027-897-2720。大会全般について、群馬マラソン実行委員会事務局、電話 027-254-4992。5年度拉致問題講演会。広く拉致問題に関する認識を深め、全面解決に向けた世論の啓発を図るため、特定失踪者問題調査会代表の荒木和弘さんによる講演会を開催します。日程、時間、11月4日土曜、午後1時30分から3時30分、1時会場。場所、ビキニ桐生文化会館、桐生市織姫町。定員700人先着。費用無料。受付11月1日水曜まで。申し込み方法、申し込みフォームまたは電話、ファクス。申し込み代表者氏名、お住まいの市町村、電話番号、参加人数をお知らせください。申し込み先、桐生市福祉課、電話 027746-1111、ファクス 027745-2940、その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁生活子ども課、電話 027226-2906。バザールで、群馬県庁。県内の障害者施設などでは、食品や手工芸品をはじめとした製品の製作や、農作業、清掃など、様々なことに取り組んでいます。県内の障害者施設などで製作した製品について、販売機会の拡大を図り、障害者が受け取る工賃の向上と、経済的自立の支援を目的に、製品の共同販売会を開催します。また、特別支援学校作業製品販売会も同時開催しますので、ぜひご覧ください。日程、時間、10月12日木曜、午前10時から午後3時。特別支援学校作業製品販売会は、午前11時から午後2時。場所、県庁、前橋市大手町。申し込み方法、当日会場に直接。問い合わせ先、県庁障害政策課、電話 027-226-2632。不正経由は犯罪です。不正経由とは、経由に灯油や重油などを混ぜるなどして販売、使用される燃料のことです。悪質な脱税行為であるだけでなく、製造や使用によって土壌や大気を汚染するなど生活環境を脅かす重大な犯罪です。県では10月を不正経由撲滅強化月間として取り締まりを強化しています。安い軽油を使ったら車の調子が悪くなった。トラックの燃料として灯油を給油している人がいると聞いた。など、身近で不正経由の可能性が疑われる情報がありましたらお知らせください。その他、電子申請受付システム https://apply.e-tumo.jp/pref-gunma-u/からも情報を受け付けています。 連絡先、問い合わせ先、不正経由110番、県前橋行政県税事務所内、電話 027-231-2801、県植樹祭、森林を守り、育み、生かすことの大切さを発信し、緑豊かな郷土づくりを推進するため、育もう緑の宝、未来までをテーマに、県植樹祭を開催します。式典のほか、記念植樹や地元特産品、木工品などの販売も行います。日程、時間、10月21日土曜、午前9時30分から11時、雨天決行。場所、伊佐間村、中之条町、五反田。内容、式典、記念植樹、地元特産品、木工品の展示、販売など、費用、無料、申し込み方法、当日会場に直接、その他、植樹作業に適した服装、履物でお越しください。問い合わせ先、県庁林政課、電話 027-226-3216。オーガニックマルシェ in スマーク伊勢崎。環境に優しい農業への理解促進を図ることを目的に、有機農産物などやそれらを使用した加工品を販売するマルシェを開催します。また、アンケートやクイズに参加した人を対象に、有機農産物などが当たる抽選会も行います。日程、時間、10月14日土曜、15日日曜、午前10時から午後3時、場所、スマーク伊勢崎、伊勢崎市西小保方町、費用無料、問い合わせ先、県中部農業事務所、電話 027-233-2042。10月1日から7日までは全国労働衛生週間です。国民の労働衛生意識の向上や産業界における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るため、全国労働衛生週間を実施しています。問い合わせ先、県庁労働政策課、電話 027-226-3402。10月は食品ロス削減月間です。食品ロスとは、まだ食べられるにもかかわらず、捨てられてしまう食品のことです。3年度には、日本全体で523万トンの食品ロスが発生しました。これは、国民1人1日あたりお茶碗約1杯分、約114グラムのご飯の量に相当します。こうした状況を受け、令和元年10月に食品ロスの削減の推進に関する法律が施行され、10月が食品ロス削減月間、10月30日は食品ロス削減の日に定められました。食品ロス削減のために次の取り組みにご協力お願いします。食材の使い切り、料理の食べ切り、生ゴミの水切りの3切り運動。宴会の際、乾杯後30分間とお開き前の10分間は、自分の席で料理を楽しむ3010運動。やむを得ず余ってしまった未使用の食品は、フードバンクなどを通じて支援が必要な人へ寄付。もったいないと思う心を大切にし、毎日の食事に感謝して、美味しく楽しく食べきりましょう。問い合わせ先、県庁廃棄物リサイクル課、電話 027-226-2853。 10月は里親月間です。本県には様々な事情により親と一緒に暮らせない子どもたちがおよそ500人います。そうした子どもの受け皿として里親制度があります。県では、より多くの人に里親になってもらうため、里親を随時募集しています。また、里親制度について知ることができる、里親サロンや里親相談会を各地で開催中です。問い合わせ先、 県庁児童福祉青少年課、電話 027-226-2628、 全国地域安全運動の実施について。県警などでは10月11日水曜から20日金曜までの10日間全国地域安全運動を実施します。この機会に身の回りの防犯対策を再確認してください。5年度の運動の重点、子どもと女性の犯罪被害防止、日常生活を通じて見守るながら見守りをお願いします。また被害に遭っている人を見かけた際には、見て見ぬふりをせずに警察に通報するなどの対応をお願いします。特殊詐欺の被害防止、携帯電話にメールや直接電話をかけてくる架空料金請求詐欺の手口が増えています。身に覚えのないメールや電話を受けたら、すぐに家族や警察に相談してください。自転車盗をはじめとする乗り物盗の被害防止、駅周辺の駐輪場から鍵のかかっていない自転車が盗まれる被害が増加しています。鍵を2つかける2ロックで大切な自転車を守りましょう。問い合わせ先、県警察本部生活安全企画課、電話 027-243-0110。 秋山での山岳遭難にご注意ください。紅葉の時期を迎えると登山者の増加が予想され、山岳遭難の発生が懸念されます。登山では少しの油断や準備不足が思わぬ遭難につながります。登山を安全に楽しむために次のことに注意しましょう。事前に気象情報や登山コースの危険箇所などを確認し、体力に見合った計画を立てる。標高が高いところでは冬山と同様の気象条件になることがあるので、服装や持ち物などに注意する。単独での登山は避ける。天候が急変した場合は登山を中止し下山する。家族や職場などに登山コースや帰宅時間、非常時の連絡方法を告げるとともに、スマートフォンなどの連絡手段を確保しておく。登山届は必ず提出する。問い合わせ先、県警察本部地域課、電話 027-243-0110。 県庁舎などの一般開放を休止。設備の集中点検のため、県庁舎などの一般開放を休止します。日程、11月4日土曜、5日日曜。対象施設、県庁舎、議会庁舎、昭和庁舎、県民駐車場、いずれも前橋市大手町。問い合わせ先、県庁財産有効活用課、電話 027-226-2125。 毎月勤労統計調査にご協力ください。県では毎月勤労統計調査を行っています。この調査では事業所の1ヶ月あたりの賃金などを毎月申告していただきます。その結果は、経済指標の一つとして、景気判断や社会保障制度を検討する際の基礎資料となります。皆さんの調査へのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、県庁統計課、電話 027-226-2419。県営住宅の入居者募集、所在地、間取り、募集戸数、家賃、募集案内をご覧ください。対象、現在住宅に困っている人、収入制限などがあります。詳しくは申し込み案内書、または県住宅供給公社ホームページをご覧ください。受付、10月15日日曜まで。申し込み方法、所定の申込書をメールまたは郵送により県住宅供給公社へ提出。申込書、申込案内書配布場所、 県住宅供給公社、前橋市耕運庁、県庁県民センター、前橋市大手町、県土木事務所、県保健福祉事務所、市役所、町村役場など、その他、入居者は公開抽選で選定します。毎月抽選を実施しています。また、随時申し込みを受け付けている団地もあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県住宅供給公社、電話 027-223-5811。ライフウィズペット、群馬ペット共生フェス。人とペットの共生社会を目指して、社会で活躍する動物や、しつけの重要性について理解を深めるイベントを開催します。ドッグランの開設やペットに関するマルシェの出展、麻薬探知犬の仕事やペットの役立つ情報の紹介などを楽しく学ぶことができます。日程、時間、10月8日日曜午前10時から午後4時、場所、県庁、前橋市大手町、費用、無料、申し込み方法、当日会場に直接、問い合わせ先、県庁食品生活衛生課、電話 027-226-2442。 トライアングルンサロン、創業って面白い。夢を叶えた女性創業者2人をお招きし、創業の面白さ、計画書の作成方法などについて語り合います。日程、時間、10月14日土曜午後2時30分から4時30分。場所、群馬男女共同参画センター、前橋市大手町。対象、創業の準備をしている女性、創業して間もない女性。定員、20人先着。申し込み方法、E メール。件名に、サロン申し込みと記載。本文に、氏名、返信先のメールアドレス。電話番号、申し込み動機、創業、予定、時期、事業内容、自由記述、事前質問などを記入。問い合わせ先、県群馬男女共同参画センター、電話 027-224-2211、e メール、sankase@prefgunma.lg.jp 健康公開講座。県立心臓血管センターの医師・看護師が最新の心不全の話題を交え、様々な症状とその治療法や生活上の注意点などについてお話しします。日程、時間、10月27日金曜日午後6時から7時30分。場所、県立心臓血管センター、前橋市亀泉町。対象、心不全に関心のある人。費用、無料。定員、120人先着。申し込み期間、10月25日水曜まで。申し込み方法、電話にて、開催日の2日前までに、代表者の住所、氏名、年齢、電話番号、受講人数をご連絡ください。申し込み問い合わせ先、県立心臓血管センター、電話 027-269-7455。 巨樹古木巡りツアー。県内各地の代表的な巨樹古木をバスで巡り、樹木医の解説を聞きながら見学します。日程、時間、11月4日土曜、午前8時45分から午後5時、雨天決行。内容、前橋発着の吾妻コース、東毛コース、太田発着の西毛コース、利根沼田コースの4つのコースがあります。対象、16歳以上の人。定員、各コース25人。申し込み多数の場合は抽選。費用、3000円。昼食代、保険料など。受付、 10月13日金曜まで。申し込み方法、県緑化推進委員会ホームページ、または往復はがき。往復はがき、往診面に参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号、希望コース、第2希望まで、を返信面に代表者の郵便番号、住所、氏名を記入してください。応募は1人1通、1通で2人まで申し込めます。その他、詳しくは県緑化推進委員会のホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ先、県緑化推進委員会、郵便番号 371-0854、前橋市大渡町 1-10-7、電話 027-280-6257。県立未来共創中学校夜間中学入学希望者事前面談。6年4月に開校する県立未来共創中学校夜間中学に入学を希望する人を対象に事前面談を行います。面談では入学を希望する理由やこれまでの学習状況などを確認します。日程、11月6日月曜から17日金曜、土曜日曜日を除く。場所、県総合教育センター、伊勢崎市今泉町。対象、県内在住の満15歳を超えた人のうち、次のいずれかに該当する人。様々な理由により学齢期に十分に学ぶことができず、義務教育が未修了の人。中学校を卒業しているが、不登校などにより十分に学ぶことができなかった人。申し込み期間、10月2日月曜から11月16日木曜。申し込み方法、ホームページ、電話。問い合わせ先、県庁義務教育課、電話 027-897-2698。スクールソーシャルワーカーの募集。いじめ、不登校、児童虐待など、生徒指導上の課題に対応するため、教育及び社会福祉に関する専門的な知識、経験を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけ、適切に支援するスクールソーシャルワーカーを募集します。勤務期間、6年4月1日月曜から7年3月7日金曜。勤務場所、指定された公立小中学校。対象、6年4月1日現在69歳以下で、心身ともに健康な次のいずれかに該当する人、社会福祉士または精神保健福祉士などの福祉に係る資格を持つ人、過去に教育または福祉の分野における活動経験や実績がある人、定員25人程度選考、選考方法、書類選考、面接、受付、11月1日水曜から10日金曜、消印有効。申し込み方法、所定の申し込み用紙。その他、申し込み用紙はホームページからも入手できます。申し込み用紙配布場所、問い合わせ先、県庁義務教育課、電話 027-226-4619。板倉ニュータウン公表分譲中。板倉ニュータウンは板倉町の東武日光線板倉東洋台前駅に広がる北千住駅までおよそ60分、大宮駅まで38分と高アクセスの大型分譲地です。所在地は板倉町朝日の泉野で、分譲区画数は65区画。面積はおよそ60坪から、分譲価格は593万円台からです。分譲申し込み方法、所定の申し込み用紙、またはホームページからお申し込みください。その他、見学は随時受け付けています。詳しくはホームページをご覧ください。 申し込み用紙配布場所問い合わせ先、板倉ニュータウン販売センターフリーダイヤル、電話 0120-70-4051 または県庁団地下、電話 027-226-3955 までお問い合わせください。最後に群馬広報ホームページ版のアドレスをお伝えします。 https://www.pref.gunma.jp/から検索してご覧ください。以上、インフォメーションお知らせでした。なお、視覚に障害がある人のために群馬広報の展示版、テープ版および CD 版デイジーを発行しています。希望する人は県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で声の広報県からの便り令和5年10月号を終わります。